You are listening to Weekend Jazz Meetup.
Thank you.
はい、皆様、こんばんは。日本の皆様は、こんにちは。今日はおせおせで、変則の時間帯で、生配信の方は、遅めの夜の11時15分からお届けしているんですが、We can just meet up ナビを務めます、ジャズボーカルの平真美子です。お元気でしたでしょうか。今日はね、ちょっと思考、別に目新しいことでは決してないんですけれども、ベーシストの上田紀子の作品と、あと彼女が、関わったレコーディングで音源、そうですね。彼女のアルバムとビッグバンドと、あと他の、トリオとのあれだから4パターンのアルバムからこう選んでチョイスして全部上田紀子の演奏を聴こうということで特集を組んでおります。最初に今日はお聴きいただいたのは比較的私番組の1曲目に持ってきがちなナンバーなんですが上田紀子のボヒミア・アフター・ダーク2015年のアルバムデビューから、これ寺島レコードだったような気がするんですけど、レーベルから出た唯一の彼女のリーダーアルバムになります。もっと本当はきっとビッグバンドのアルバムとか彼女のリーダーのアルバムとか出ていて当然のような気はするんですけど、やはりリズム帯、要するにピアノとベースとドラムってなるとピアノの方の作品ってリズムセクションの皆様の中では一番アルバムが出てると思うんですけど、ベーシストとドラマーっていうのはリーダーアルバムが意外に少ないというか出してる方はそれなりにいらっしゃるんですけれども、でも圧倒的に特にこのアメリカっていうマーケットで見た時にそんなにドラマーとベーシストがリーダーでこうバーンとリーダーアルバムを毎年出ますみたいなそういう感じではないので、やっぱリズムセクションでサイドマンとしての顔の方がベースとドラムっていうのはアルバム多いんじゃないのかななんて思ったりなんかして、今日そういうのもあって意図として組んでみたんですけれども、番組を進める前にですね、今日は何の日やりたいと思うんですけど、今日ね少ないんですよ。毎月来るやつを除いてしまうと3種類しかない。5月31日日曜日、年中行事記念日、世界禁煙デー、これ WHO が制定したWorld No Tobacco Day。 いいことじゃないですか。むっちゃいいじゃないですかって、アレルギーのある人間としてはですね、このタバコのない日って最高だと思います。世界禁煙デーだそうです、31日は。ということはアメリカも明日は禁煙デー。古材の日、愛媛県松山市に本社を置き、古材流通の文化を創造することを目指して古材再活用に向けた事業を展開する株式会社ヴィンテージアイモク、現株式会社アステティックジャパンというところが制定したらしいんですけど、日付は5月を5と読ませず子と読ませると KO ですね。で、3をザ。で、1をい、古材。20歩ぐらい譲って OK としましょうかね。でも、どう考えても古材だと思うんですけどね。下手すると遺材になりそうですけどね。わかんないけど。車窓サイネージの日。へぇ。動画マーケティングを中心とした広告事業を展開する株式会社ニューステクノロジーが制定。へえ、何なんだろう、車窓サイネージって。あ、へえ、タクシーとかの窓ガラスに広告をこうプロジェクターで 投影する、あの車の中のちっちゃいスクリーンとかじゃなくて窓自体にこう外からその車が走っててその車の窓にサインが投影されてるってすごいシステムじゃないですか。どういうこと？これって運転とかには全く支障がないんでしょうね、きっとね。へえ、いろんなことができるようになったんですね。ということでこれしかないですよ今日。アウチって感じですね。ではあの順を追って上田のり子特集いきたいと思います。次にお聞きいただく曲はですね、3曲続けて、まず白崎彩子のトリオでオーリオ、2013年のアルバム Some Other Time から、そして上田のり子自身のリーダーアルバムデビューから、Blue Sunset、大友孝明トリオからは Django、 2017年のアルバム New Kids in Town から、 New Kid in Town から3曲続けて上田のり子のベースワールドをお楽しみください。 いいですね。ちょっとウィキとか見ちゃったりなんかして、知り合いのウィキペディアのその項目とかって見ることないじゃないですか。マジで。で、ちょうどあったんで、見てみてるんですけど、上田のり子の項目が。兵庫県生まれで、ニューヨークがベース、拠点ですね。で、日本で演奏する機会ってほんと少なくて、多分、のんちゃん。なくはないんですけど、多分サイロマンとして行くことの方が多いんじゃないかな。自分のトリを連れてってたことってちょっと前に、かなり前だと思うんですけれども。で、まあ、一番今主だった活動ってなると、おそらくこれからお聴きいただくザ・ディーバ・ジャズ・オーケストラ、全員女性がメンバーのビッグバンドですね。あとブルーノートから出ているアルテミスっていうバンド、やっぱりこれも女性ばかりの編成のバンドなんですけれども、もちろん彼女自身のグループとか、今お聞きいただいたような日本人のアーティストのサイドマンというのもありますし、で、おそらく私が持っていないもの、かつそのリーダーが日本人ではないという理由もあって、うちの番組では流していないですから、他にもレコーディングは多分あるんだと思うんですけれども、まあ、二大活動として今を戻ってるのはおそらくディーバとあとアルテミスって感じなんですね。で、すごくこれって結構センシティブな、なんていうのかな、話題というかトピックではあると思うんですけど、ジャズの世界って男社会で、こちょっと野球とか、そうですね、お相撲とか、いや、お相撲はちょっと違うかな、野球とか、そうだな、サッカーとかもそうかな、あ、サッカーなんかいい例かもしれないですね。まあ、基本的にスポーツと似てて、もちろん力の、体力の違いがあるから、女性と男性を混合でスポーツさせることっていうのはほぼほぼないと思うんですよ。それこそ混合のダブルスとか混合のアイススケートとか、そういう感じになってこないと混じることがないと思うんですね。で、ジャズはもちろん混じるんですけれども、結構その男女のスティグマみたいのがあって、女性に対する。で、これは時折ニューヨークタイムスであったりとか、それこそちょっと前だったビレッジボイスとかにも書かれて、その男女の格差みたいのがジャズの世界は激しくって、例えばこう、よくやり玉に過去に挙げられていたのは、リンカンセンタージャズオーケストラが女性のソロイストを入れないとか、女性の管楽器を入れないとか、なんかそういうので叩かれた時期とかもあって、今だと女性のメンバー、正式メンバー管の方にはいるんですけれども、やっぱりこうなんだかんだいくと、こう例えばその女性だけのビッグバンド、素晴らしいですよ、素晴らしいんですよ、お聞きいただくと分かると思うんですけど、だからこう、そういう過去のそのパターンとして、女性だけのグループとかを作らないと女性がフィーチャーされないみたいな動きっていうのは、否定する方もいらっしゃいますけど、多分ジャズにはあると思うんですよね。で、よくジャズのこう、なんていうのかな、こう、カンファレンスみたいのが毎年どっかで必ずあるんですけど、いくつか。で、そういうところでもパネルディスカッションの話題になるんですよ。なんかこう、女性が出にくいような、その仕事場としてジャズの世界で女性が活躍しにくいようなものはあるのかどうかっていうのは、結構こうディスカッショントピックになったりしてるんですけれども、で、そんな中で、まあもちろんそういうジャズのそのシーンにおいて上田のり子の活躍っていうのはすごいし、で、なおかつその今主だってやっているグループがその たまたま女性のリーダーのバンド、女性ばかりのバンドっていうのがあれですけど、他のサイドマンとしても彼女すごくて、もっとこれからどんどんどんどん出てくる、もうすでに出てるんですけど、もっともっと出てきてすごい重鎮になっていくんだろうなって気がします。で、特にこうベーシストだと歌を歌って歌います、ベースも弾きます、でもベースがメインなんですけど歌歌いますみたいな感じで人気が出たベーシストっていうのは何人か皆さんもきっとご存知だと思うんですけど、本当にベースしかやんないんですよ、宇田紀子。歌歌えるんですけど、でもそんなことしないし、で本当にベース一本っていう感じで拍手喝采もんなんですよね。別にその歌歌ってベースでやる人たちが悪いっていうんでないし、それはそれでかっこいいんですけど、そのアメリカっていうマーケットで見た時にそのベース一本でいけてるっていうのが私は本当尊敬に値するなと思っていて、ええとちょっと長々と喋ってしまいましたが、その彼女がアレンジしたあの楽曲ザ・ディーバ・ジャズ・オーケストラの中の、2018年のアルバム「The Diva Jazz Orchestra 25th Anniversary Project」っていうアルバムがあるんですけど、その中から「シーソー」を聴いていただきたいと思います。 のんちゃんのアレンジで私の記憶でとにかく衝撃的で、音源で聞きたいのが、前にもちょろっと言ったことあるんですけど、彼女のその、ビッグバンドがあったんですけど、まあビッグバンドがあったっていう言い方よくないんですけど、その大体こっちニューヨークでビッグバンドってもみんなビッグバンドで演奏する人たちって結構人材としてこうオーバーラップしてるケースがすごく多くて、なんかいろんなビッグバンドでこの人たちやってるよねみたいな感じで、要するにのんちゃんのビッグバンドだけのためにその人たちが存在してるわけでは決してないんですけれども、そういう意味でビッグバンドをやれていた時期って変ですけど、あって、その彼女の名前でリーダーで、でブルーノートで、またこれも昔ブルーノートの、日曜日のお昼の時間っていうのがイーストミーツウエストみたいな感じで、日本人のリーダーのバンドをフィーチャーしてプログラムをやっていた時期っていうのがそれこそ10年以上前にあって、でその時にのんちゃんのビッグバンドが出た時見に行ったんですけど、その時に彼女がアレンジをしたチューリップが同様の素晴らしくて、なんか今のもちろん楽曲もすごいなってもう当たり前ながら思うんですけど、でもその最初にチューリップ聞いた時のなんだろうな、なんとも言えない花、本当に花が咲く感じが音になってるような感じで、あれをもう一度聞きたいんですけど、のんちゃん曰く音源ないって言うんですよね録音して多分ねブルーノートの PA から直撮りのやつはあるんだと思うんですけど、あれね、なんかね、自分も出たことがあるから分かるんですけど、音源取ってくれるけど、それをパブリックに出しちゃいけないみたいなね、なんか契約書にサインしなきゃいけないんですよ。で多分録音あるんだと思うんですけど出せないんだろうなと思って、でもなんか将来的にのんちゃんがビッグバンド自分の録音とかするような日が来たらもう絶対チューリップやってほしいとか思ってるんですが、また後ほどビッグバンドもう一曲お届けしますので、次の2曲はですね、白崎彩子のトリオで Three Steps Forward 2013年のアルバム Some Other Time から、そして3曲だ続けて大友孝明の New Kid in Town から Lulu Water、そして白崎彩子もう1曲 Hope、 同じアルバムですね Some Other Time から、3曲続けてお楽しみください。Thank you. 爽やか次はですね、またオートモタカー聞きましょうか。ニューキッドインタウンの中からたまに連チャンでこう お届けする The Planets 行きましょう。 Movement の1 to 2 Mars and Venus、 こちらの2曲続けてお楽しみください。ちょっとドラマティック。 いっすね。たまんないっすね。残すところあと3曲なんですが、次は2曲続けて、2曲とも上田のり子のリーダーアルバム、2015年に出たデビューから、まず Touch of Your Lips、 そして Double Vision、 こちらの2曲をお楽しみください。 はい、今日は上田のり子というベーシストのリーダーとしての顔、作曲家としての顔、アレンジャーとしての顔、そしてもう言わずもがなサイドマンとしての顔を追う形で特集を組んでみました。いかがでしたでしょうか。今週最後の曲はですね、The Diva Jazz Orchestra の彼女のアレンジ Middle Ground、 こちら2018年のアルバム The Diva Jazz Orchestra 25th Anniversary Project からこちらでお別れしたいと思います。来週はちゃんとオンタイムでニューヨーク時間夜10時30分、日本時間11時半でスタートできるといいんですけれども、なんせポッドキャストの前に Twitch で配信をしているので、いろいろな展開がございますと、このように今日のようにですね、大幅にプッシュ押した形で始まることもありますので、ぜひですね、X もしくは昔はツイッターと呼んでいたああいったものをですね、時刻を確認しながら遊びに来ていただけると嬉しいなと思っております。では The Diva Jazz Orchestra で Middle Ground、 こちらでお別れです。皆様おやすみなさい。また来週。